さて、今回はですね、お預かりした介護休業給付の資料、これをちょっと深掘りしていきましょうか。ご家族の介護が必要になった、でも仕事も続けたい、そんな時にどう支えるか、そのための経済的な支援制度についてですね。
はい、よろしくお願いします。この制度、これは雇用保険から給付されるものですね。で、育児介護休業法という法律に基づいて、介護休業を取得した方が対象になります。
ふむふむ。
ここでですね、まず非常に大事なのが、この介護休業ともう一つ、天単位で短期間休める介護休暇、これは違うものだということです。
ああ、なるほど。休業と休暇。
給付金の対象になるのはあくまで長期間の介護休業の方ですね。休暇は対象外なんです。
なるほど、なるほど。名前は似てますけど、そこは大きな違いですね。あと、資料にもありましたけど、育児休業とは違って、社会保険料の免除が原則ない。これも注意が必要なポイントですね。
そうなんです。そこも結構見落としがちなので。
では、具体的にはどういう方がどんな時に利用できるんでしょうか？
まず大前提として、雇用保険に入っている必要があります。
はい、雇用保険ですね。
その上で、原則としてですけど、休業を始める前の2年間の間にですね、賃金の支払いの基礎となった日数、これが11日以上ある月。
え、11日以上。
この月が合計で12ヶ月以上必要という条件があるんですね。
ああ、12ヶ月分。なるほど。
ですから、パートタイムで働いている方でも、この条件を満たせば対象になり得ますね。
結構パートの方も対象になる可能性があるんですね。対象となる家族の範囲も資料を見ると、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹。あ、配偶者の父母まで。
ええ。
これはなんか思ったより出厚いなっていう印象です。
そうですね。かなり広範囲をカバーしてます。ただ、条件があって、2週間以上にわたって常時介護が必要な状態にある家族でないといけないんです。
2週間以上常時介護。
はい。この常時介護が必要な状態っていうのは、お医者さんの診断書とか、あるいはケアマネージャーさんが作るケアプランとか、そういうもので客観的に示す必要がありますね。
なるほど。証明が必要だと。で、条件をクリアしたとして、やっぱり一番気になるのはお金の話、給付額です。資料にも計算例ありましたけど、具体的にどれくらいもらえるものなんですか？
ですね、目安としては、休業を始める前の賃金の大体67%ぐらいと考えてください。
67%、3分の2くらいですね。
ええ、計算式がありまして、休業開始時賃金日額っていうのに、休んだ日数、休業日数をかけて、それに67%をかけると。
ふむふむ。
例えば、資料にあった月給25万円の方の場合だと、もし20日間休業したら、相対ですけど16万7500円くらい。これが支給される計算になりますね。
それはかなり助かりますね。生活の支えになります。ただ、ちょっと気になるのが、もし休業中に会社からいくらかお給料が出た場合はどうなるんでしょう？
あ、そこがですね、非常に重要な注意点なんです。もし会社から支払われる給与が、休業前の賃金の80%以上あった場合、
はい、80%以上。
この場合は、残念ながら、この給付金は支給されないんです。ゼロ円になります。
え、そうなんですか。80%を超えると全く出ない。
全く出ないんです。
それはちょっと厳しい条件のようにも聞こえますが。
これは制度の趣旨があくまで、休業によって賃金が下がった分を補填するということなので。
ああ、なるほど。補填が目的だから。
なので、ある程度以上の収入が確保されているなら、市への必要性は低いでしょうと判断されるわけですね。ちなみに、もし支払われた給与が休業前の賃金の30%を超えて80%未満の場合、
30から80の間。
その場合は、給付額が調整されて少し減額されることになります。
なるほど、なるほど。その辺の計算はしっかり確認しないといけないですね。
そうですね。
休み方についても、資料に分割取得が可能とありました。これはどういうことでしょう？
はい。これはですね、同じご家族について通算で93日までという上限はあるんですが、その中で最大3回まで分けて介護休業を取れるんです。
3回まで分割。
ええ。例えば、最初に集中的に2週間休んで、少し落ち着いたら次は1ヶ月。また状況が変わったら残りの期間をみたいに。 介護の状況って変わりますから、それに合わせて柔軟に対応できるっていうのが大きなメリットですね。
それは計画も立てやすいですし助かりますね。ちなみによくある短時間勤務制度、あれを利用しながらこの給付金をもらうみたいなことは？
それはですね、できないんです。介護休業給付はあくまで休業している期間が対象なんですね。
休業ですか？
はい。なので介護のために労働時間を短くする短時間勤務制度とはまた別の制度なんです。だから併用して給付金をもらうことはできません。
なるほど。
あと年次有給休暇、有給を使った日もお給料が出ますから、原則として給付の対象外になりますね。
わかりました。別物として考えると。では最後に手続きの流れと、あと、よくある失敗例というか注意点も確認しておきましょうか。資料にもチェックリストがありましたね。
そうですね。手続きの基本的な流れとしては、まず1、お医者さんの意見書とか必要な書類を事前に準備する。
はい、準備。
次に2、会社ですね、人事とか総務の担当部署に休業を始めたい日の、2週間前ぐらいまでを目安に、できれば書面で申し出るのが確実です。
2週間前、書面で。
ええ。そして3、実際に休業が終わった後ですね、原則として休業終了日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請書類を出すと、こういうステップになります。
なるほど。休業が終わってから申請なんですね。
そうなんです。事後申請ですね。
資料で見た落とし穴というか、よくあるケースとしては、そもそも雇用保険の加入期間が足りなかったとか。
ああ、ありますね。
あとはさっきの話ですけど、給与が支払われてて思ったより給付が少なかった、もしくはゼロになったとか。それから最初の話の介護休暇と勘違いしてたみたいな。
まさにそのあたりが多いですね。で、特に見落としがちなんですけれど、会社の就業規則、これが結構大事で。
会社のルールですか？
はい。休業中の賃金をどう扱うかとか、会社独自の何か手当があったりとか、法律とは別に会社独自のルールが決まっている場合があるんです。なので申請してから知らなかったとならないように、必ず事前に自分の会社の規定を確認して担当部署としっかり話しておくことが、スムーズに利用するためにはもう不可欠ですね。
なるほど。ということは、この介護休業給付、ちゃんと条件とか手続き、特に自分の会社のルールをしっかり把握して計画的に使えば、介護と仕事の両立を目指す上ですごく有効な制度だって言えそうですね。
ええ、間違いなく心強い支えになると思います。ただ忘れてはいけないのが、給付を受けられるのは通算で93日が上限だということです。
93日。
もしご家族の介護がすねり状に長引く可能性が見えてきたとき、あなたなら次にどんな備えを考えますか？治療にも少し触れられていましたけど、例えば会社の短時間勤務制度を使えないかとか、介護保険のサービスをどう導入するか、地域の、地域包括支援センターに相談してみるとか、この93日間が終わった後、その先を見据えてさらに広い視野で情報を集めて準備するっていうのを、もしかしたら少し早めに始めておくことが実はとても大事なのかもしれないですね。